おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の脇浜義明です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前青鳥の絵総裁、谷口青鳥先生がお書きくださいました、人生の主人公となるためにをテキストに、運命の主人公というテーマで話をさせていただきます。私は、青鳥の絵に出会うまで、自分自身が運命の主人公である、などとは全く考えてみたこともない人間でした。私は昭和36年に、脇浜家の長男として誕生し、一人っ子として育ちました。父や母は、我が子に不自由させないようにと、一生懸命、共働きで働いてくれましたが、その反面、喧嘩が絶えないような夫婦でもありました。そんな中私は、小学校4年生の時、一生忘れられないような強烈な体験をしました。場所は体育館だったと思いますが、人前で発表する機会がありました。その頃無類の上がり症だった私は、一言も言葉を発することができず、顔を真っ赤にして舞台を降りてしまったのです。思い出すのも嫌なため、それが何の発表だったのか、全く覚えていませんが、その時、同級生から浴びせられた言葉だけは、はっきりと覚えています。それは、赤耳、赤豚、という心ない言葉でした。上がってしまって、耳と顔が真っ赤になってしまった私を揶揄する言葉だったのですが、今でもすぐに思い出すことができるほど、その言葉は強烈に私の心の奥底に植え付けられました。それがきっかけとなったのか、その後いつの間にか自分が喫音症、発語時に言葉が連続して発せられたり、瞬間あるいは一時的に無音状態が続くなどの言葉が円滑に話せない疾病になっていることに気がつきました。それからというもの、国語の時間の音読、あるいは先生に当てられて答えることが恐ろしくなり、そういう時間が嫌で嫌でたまらなくなってしまいました。その結果、常に周囲の目を気にする人間になってしまいました。周りの人が喫音症である私のことをどう思っているのかを気にするあまり、引っ込み思案になってしまい、自分の意思を人に伝えることが億劫になりました。そのため、何事も人の意見に流されるようになり、いつしか自分の人生の方向を決めるのさえ、自分の意思ではなく、人任せにするような人間になってしまったのです。そして何か不都合が起こったりすると、すぐ人のせいにするような、身勝手な人間になってしまっていたのでした。谷口青鳥先生は、本日のテキスト、人生の主人公となるために、の98ページから99ページ、輝く主人公と題した5文章の中で、次のようにお解きくださっています。朗読いたします。人間は環境の奴隷ではなく、その主人公である。主人公は自主性を持って周囲を支配し、リードする。そのようにあなたは、あなたの環境を自由自在に変化し、あなたの好みに変えていくことができるのだ。しかしこの場合、あなたの好みが、あなたの本心の好みでなく、あなたの真実の願望ではなく、単なる一時的な欲望であれば、あなたは周囲から非難される不利な立場に追い込まれる。ちょうど、奴隷をやたらに酷使して、虐待した主人公のように、やがて反撃され、その横暴を周囲の人々から非難される。こうなると、主人公としての資格はなく、やがて自主性も支配権も剥奪されるのである。朗読を終わります。ここで谷口青鳥先生がお示しになっているように、環境の奴隷ではなく、自主性を持って周囲を支配し、リードするのが、本当の人間なのです。私たち一人一人が自分自身の人生の主人公であり、しかも自分の意思で環境を変化させ、自分の意思で運命をも支配することができる存在なのです。しかしその頃の私は環境の奴隷であり、すぐ人に責任を転嫁するようなずるく弱い人間だったのです。それでも幸いなことに、私の母方の祖母が青鳥の絵を信仰しており、母もその祖母から青鳥の絵の信仰を受け継いでいました。そして私も 母から聖長年の信仰を伝えられたのですが、実際に伝えられたのは、私が28歳の時で、その前はずっと環境の奴隷であるような状態が続いたのでした。その間には、いろいろなことがありました。私は地元の小学校、中学校、高校を卒業した後、福岡の大学に進学したのですが、その大学進学も、自分のステータスが保てるレベルの大学なら、どんな大学のどんな学部でもいいという人生設計など全くない、たまたま合格したから入学したというようなありさまだったのです。大学に入った頃の私は人生の目的、使命など全く知りませんでした。1年生、2年生の時は大学の敷地内にある学生寮に入っていたので、とりあえず授業には出席したのですが、全く面白くなく、3年生になって大学から離れた場所で一人暮らしを始めてからは全く授業を受けなくなり、ついには退学することになってしまいました。と言って遊んでいるわけにもいかず、それから6年間、叔父が経営する貿易会社で働きました。しかし、人生に何の目的も目標を持てないことに変わりはなく、やがて生きることについても憔悴しきってしまった私は、会社を辞めて実家へ帰ることにしました。その時母から、お願いだから、本部練成道場、東京調布市飛田給の練成会を受け、それから家に帰ってきてほしい、と懇願され、母の願いを叶えるために、平成2年8月、青鳥年の練成会に参加したのでした。練成会とは、合宿形式で、青鳥年の教えを学び、実践する集いのことです。練成会に参加してまず驚いたのは、玄関から入るや否や、受付の女性が合唱して、ありがとうございます、と、いきなり声をかけてきたことでした。その方と会うのは初めてで、私が何かその人に親切をしたわけでもないのに、ありがとうございます、という感謝の言葉をかけられる。言われのないことなのに、一体何なんだろう。ありがとうございますとは。ちょっとやばいところに来てしまったか、と思ったのが本音でした。このまま帰ってしまおうかとも思いましたが、母と約束した手前、練成会を受講しないと家に帰ることができないため、とりあえず参加しようと仕方なく残ったのでした。練成会ではまず第一に、人間は神の子であり、無限の可能性を内に秘めている尊い存在であるということを教えられました。それから、人生の意義。神、仏とはいかなるものか。心の持ち方と運命、先祖供養の大切さ、など、今まで考えもしなかったことをどんどん教えていただきました。さらに、青鳥年のお経である、聖経、甘露の法話を繰り返し読み、青鳥年独特の座禅的瞑想法である、深層観を繰り返し行うことで、何も知らなかった私が、これまで自分が見たり、感じたりしてきた世界とは全く違う世界がここにある。もしかしたら、青鳥年は本物かもしれない、と思うようになりました。練成会を受講している人の中には、まだ20歳そこそこなのに、重い腎臓病を患い、体の外に袋をぶら下げて歩いているような女性もいました。本当は苦しいのでしょうが、そんな素振りも見せず、何の苦もなさそうに、いつもニコニコして、楽しそうに受講しているその女性の姿を見て、自分の悩みなど、なんてちっぽけなものだったんだろう。若くして病気に苦しむ女性にも生きる目的や人生の喜びを与えてくれる青鳥年の教えはすごい力を持っている。この教えは本物に違いない、と思うようになった私は、練成会の終わり頃になると青鳥年の教えに完全に降参してしまいました。そして、よしこれからは自分自身が運命の主人公であるという自覚を持って主体的に積極的に人生を生きていこう。人のために人が喜ぶことを喜びとして生きていこう。という理想を抱くようになったのでした。この時の体験が私の人生の大きな分岐点、ターニングポイントになったのです。谷口清張先生は本日のテキスト、人生の主人公となるためにの106ページから107ページ、主人公となるためにと題した五文章の中で次のようにお解きになっています。一部省略して朗読いたします。 あなたは理想に向かって前進しているか、それとも現実の利益や快楽に引きずられて欲望の召使いとなり下がっているか、理想に向かいつつも欲望に悩まされるという人が大部分であろう。そのような時、あなたは恐れてはいけない。あなたの真実は理想のあなたであって、欲望のあなたではない。この二つの映像がダブっているだけである。真実のあなたは神の子であるが、欲望のあなたは肉の子である。欲望は肉にだけついたものであって、神聖、仏性とは無縁であり、本来なきものである。欲望はどんなに色濃くあるように見えていても、実はない。ない欲望に恐れてはいけない。ない欲望に引きずられてはならない。逆に、それを支配することを考えよ。朗読を終わります。ここで谷口清張先生は、人生を力強く生き抜くための心構えをお説きくださっています。すなわちそれは、現実の利益や快楽に引きずられず、理想に向かって、その理想実現に向かって、人生を切り開いていくことが大切だということなのです。今から20年前の平成2年、青鳥年の錬成会に参加して、自分自身が運命の主人公であるという自覚を得、人が喜ぶことを喜びとして生きていこうという理想を抱いた私は、その年の11月に、その理想実現のために、長崎県西海市の青鳥年総本山に勤務させていただくことになり、現在に至っているというわけです。それでは今日1日が、皆様お一人お一人が自分自身が人生の主人公という自覚を持たれ、それぞれの理想に向かって前進する素晴らしい日となりますよう心からお祈りいたしまして、話を終わらせていただきます。